If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様は本当になんかすごい方でございます。海外マラソンコレクターの鈴木優里さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
鈴木さん、今回初のご著書ということで、はい、私世界を走ってます、はい、20代で43カ国のマラソンを走って見えてきたことと、
はい、
情報量がすでにこれ多すぎるんですけど中見たらちょっと普通じゃないこれ皆さんぜひ読んだ方がいいですよ。私世界を走ってます。
ありがとうございます。
普通にマラソンが好きで海外のマラソン走ってる人なんだろうなと思ったら想像の10倍超えてくるんで、今振り返ってどうですか、なんでこういう人になっちゃったんだろうっていう。
いや、自分でもちょっとよく分かってないんですけど、うん、マラソンをひょんなことからスタートしたらここまで走ることになってて、
ね、改めて、2023年12月時点でオーストラリア、南極、はい、南極ってあたり、南極以外の4大陸の43カ国でフルマラソン53レースを走破、はい、渡航した国は60カ国ほどと。で普段はでも OL として働いてると。
あ、そうですね、はい。
これちなみにオーストラリア置いといて南極マラソンってあるんですか。
あります。
嘘でしょ。
本当にあります。あります。
南極マラソン
あります。
ペンギンと走るんですか。
ペンギンがいるのかわからないんですけど
いや、びっくり。いや、そんな鈴木さんが今回出されたのが、はい、徳間書店から出ましたご著書、私世界を走ってますということで、
はい、
この本本当にちょっとねすごいなと思って。
ありがとうございます。
ぜひちょっとこの内容を皆さんに詳しくご紹介したいと思いますので、
はい、
本日はですねこの本を中心に海外マラソンコレクター鈴木優里さんをご紹介していきたいと。皆さん声聞いてるとなんかね素敵な女性だなと思うかもしれないんですけど、中身はすごいですよね。
いや全然ありがとうございます、
は
い、
この後どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまずはですね鈴木さんのプロフィールをご紹介いたします。鈴木優里さんは1994年愛知県のお生まれです。大学に進学して2年間でおよそ20キロも増量したことが発覚したのをきっかけにダイエットとしてランニングをスタートされました。そしてひょんなことから参加したホノルルマラソンを皮切りにロサンゼルス、シカゴとアメリカでのフルマラソンに立て続けに参加し、海外で走ることの楽しさに目覚められました。大学卒業後就職を機に海外で走ることを一度諦めたものの、もっと世界を走りたいという気持ちから会社を半年で辞め世界のマラソンを走破し始められます。現在は SNS 等で海外マラソンコレクターの肩書きを名乗り、普段は東京都港区にあるオフィスに勤務しながら海外のマラソンの魅力を発信されていらっしゃいます。ということでまずね、
はい、
走るきっかけがダイエットだったと、
はい、そうですね。
でも別にフルマラソンしようと思ったんじゃないんですよね。
じゃないです、全然。
でご著書に書いてあったんですが、
はい、
20キロ増えて、
はい、
なんか合コンの誘いが減ったとか。
あ、もうめちゃくちゃ減りましたね。
そんなもんですか世の中って。
もう本当に結構減ります。
でもこれちょっとリスナーの中には共感、私もじゃあ痩せようかなと思ってる方いらっしゃると思うんですがまあそこまでは時々あるかもしれないんですけど、鈴木さんがすごいのは最初にフルマラソン走ったきっかけ、
はい、
これちょっと改めてご紹介していただいていいですか。どういうことだったんですか。
はい、まあさっきもおっしゃってた通りダイエットとしてランニングスタートしまして、で私もう中高大全部文化系の部活とかしか入ったことがなくて、はい、まあ、美術部、ガーデニング同好会、はい、で大学はピアノサークルに入ってたんですけど、うん、まあそれでダイエットでランニング始めるぞってなって、まあ、5キロくらいしか走ってなかったんです。
まあ、そこまでは普通ですね、
はい、でたまたま12月にお友達とハワイのワイキキに遊びに行って、
うん、それは本当にただ遊び行ったんですか。
はい、もう遊びに行って、うん、でショッピング中に、うん、なぜかすごい日本人の人が多くて、 インフォメーションカウンターの人に、なんでこんな日本人いるのみたいな聞いたら、うん、今週の末にホノルルマラソンがあるんだよって
それさ偶然だったんですよね。
いや本当に偶然で、
でホノルルマラソンも知らなかったんですか。
知らなかったです。
それでどうしたんですか。
でそれ走りに来たんじゃないのって言われて、うん、全然違うけどみたいになって、そしたら友達が、あでも最近ランニングしてるらしいじゃん、出ればって言われて、
うん、
ホノルルマラソンは前日までエントリーができるっていうことが、
そうなの、
はい、発覚して、うん、でアロマーナショッピングセンターからそのままエントリーしに行って、レース前日にアロマーナショッピングセンターでまた靴買って走ったっていうのが、
なんか計画性も何もない
ないですね。
でもすごいと思うのはなんでそこでエントリーしようと思ったんですか。
えなんかもうノリ、
ノリ 42.195 ですよ、
はい、
それ考えなかったんですか、無理かなとか、
まあ、いけるっしょみたいな感じで言われて、
ちょっと待って、あのそれまで文化系だったんですよね、はい、あのサークルとかは、
はい、
なんでそこで、普通なんかみんな構えちゃうんですよね、フルマラソンやろうと思ったら、なんでそこで行けちゃったんですか。
なんですかね、なんかそう大学の友達も、うん、まあ、行けるんじゃないとかって言って、そのあんまり考えてないんですよね
友達は走ったんですか。
走ってないです、もうスタバでフラペチーノ飲んで待ってました
それ友達もちょっといい加減だね
だいぶ
なんかその時じゃあ友達はゆうりさんの何かを見抜いてたのかな。
いや全然そんなことないと思います。本当にもう2人ともノリで、
うん、
出ればって言ったら、じゃあ出よっかなって言ってエントリーして、あなんかエントリー費なんか想像以上に高いんだけどみたいな、めっちゃ高くない、うんうんうん、みたいな、しかも靴も買わなきゃいけない
って。エントリー費ってちなみにいくらだったですか。
400ドルいったかな、4万円くらい。ゆきちが
学生にとってはね、
もう大金で、
ゆきち、
はいそれで靴も買わなきゃいけないから。
靴はどうしたんですか。
アロマーナショッピングセンターで半額セール品を買って、
うん、もうちょっと吟味した方が良かったんじゃないですか。
店員さんに、うん、明日レース出るから、うん、どの靴がいいと思うって聞いたら、マジで言ってんのみたいな言われて、
うんうん、
すごい惹かれるっていう
それひょっとしたらですか、あのランニングのスポーツの専門ショップだったの。
一応スポーツショップ、スポーツの用品のショップでいろんな靴とかいろんなものが売られてるみたいな、
うん、おそらくその店員さん、はい、今までランナーたくさん見てるから、うん、タイプが違うと思ったんじゃないですか。
なのかな
でも売ってくれたの。
売ってもらいました。
やめとけと言わなかった。
言われなかったです。とりあえず買って、でそれを履いて、うん、次の日朝5時からスタートでで
その時の結果はどうだったんでしたか。
その時はもうなんとか完走して、うん、6時間20分くらいでゴールして、まあ、もう二度と出ないってもうその時は思って
思ったのに、なんでこういうワンコラマラソン状態になっちゃったんでしたっけ
で夜に終わった後にご飯を食べに行ったんですよ、はい、友達と、うん、そしたら友達が女の人のマラソンの完走の平均のタイムが5時間15分らしいと、
うん、あ全参加者の、
はい、うん、ゆりなんかおばさんとかに負けてないみたいな、ダサーみたいに言われて、
あのさそのお友達何なのでも逆に言うとその友達がいなかったら、
あ知ってないんで、
こうなってないもんね。
なってない、
人生のコーチかな。えそのお友達は今走ってはいないの
はいないと思う。
先生その言葉に押されて、
はい、それで私も当時結構今より短気で、うん、はみたいになって、うん、えじゃあなんか悔しいからもう一回走るわみたいなで帰りですよね、成田空港から家まで帰ってる途中の電車でロサンゼルスマラソンにエントリーして、
あのさちょっと僕ここでおじさんの素朴な疑問なんだけど、なんで最初から海外マラソンなんですか。
あホノルルマラソンで、うん、いろんなマラソンの広告がもらえるんですよ。
出てて
でロサンゼルスマラソンも広告しててそれ見てこれでいいじゃん、しかも2月だしって
これでいいじゃんって。2月って意外とすぐじゃないの
すぐ
この時点でおそらくリスナーの方々は、はい、鈴木さん他の人生のことでも意外とうかつにそういうことやっちゃうのかなって、それはこの私世界を走ってますっていうご著書の中では、はい、まああまり書かれてないっていうか、どうなんですか他のことでも意外とうかつに。
本人はうかつと思ってないけど他人から見たらうかつってことはあるかもしれないです
でもねこのリスナーの方々皆さん、いや私には無理と思ってる方多いと思うんですけど、うん、走れたってことはなんか体が向いてたんですかねマラソンに。
いやどうなんですかね、もう一切運動したことないし、もうすっごい運動神経も悪くて、
うん、
高校の体育の授業とかでバレーボールとか顔面に打ってよく鼻血とか出してるタイプだったんで
それよく漫画でも一番なんか運動神経鈍いタイプとして描かれがちな、
はい、
それが今こんな今まで何回走ったことになるんですかね。
53回
走ってる。
海外は、
国内は
ペーサーをやってて、マラソン大会の。
そうなんですか。
はい、名古屋ウィメンズマラソンっていう3月にある大会はもう2021年22年23年で3回やらせていただいてて、で2022年は湘南国際マラソンっていう大磯の方でやるレースもペーサーさせていただいたんで、はい、
それペーサー何時間の設定のペーサー。
あ、5時間です。
ペーサーをするぐらいもうこれプロじゃないですか。
いや全然プロじゃないです。
そうなっちゃったんですね。
なっちゃいましたね。
いやー、人生って本当に不思議ですね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜は海外マラソンコレクターの鈴木由里さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
ところで鈴木さん、海外マラソンコレクターってこの名前ってどっから来たんですか。
あ、なんか肩書きが欲しいよねって考えてた時に、はい、当時珍獣ハンター井本さんが流行ってた時で、友達とこういう系がいいんじゃないっていう話になって、じゃあ海外マラソンハンターはとかになった。でもそれはパクりすぎじゃんみたいになって、なんかもうさ、マラソン出すぎてなんか収集癖すごい人みたいになってるから、コレクターでいいんじゃんみたいな。確かに海外マラソンコレクター語呂いいしねって決まったって感じです。
面白いなぁ。っていうか友達との会話で大体重要なことが決まっちゃう。
決まっちゃいがちですね。
感じなんですかね。
はい。
今日ご紹介しています。鈴木さんの初のご著書、私世界を走ってます。これね、例えば。
はい。
アフリカの、
はい。
まあちょっと大変なことがあったある国を走ったりとか、本当人の骨がこの人に回ってる。
あ、そうですね。はい。
とか、一番僕びっくりしたのは、うん、去年の。
あ、はい、レースも。
シリアに行ってますよね。
あとイラク。
イラク、シリア。なんでこれ、しかもね、去年イスラエルの大変なことがあったじゃないですか、
はい、
あの最中に。
あ、そうですね、はい、
ちょっとすごいですよね。どういうことですか。
いや、行きたかったんで。
いや、だからちょっとね、鈴木由里さんの見た目をここでご紹介しますと、はい、なんかちょっと非常に清楚な方というか外見なんですけど、中身は違うんですか。
そうですね、中身は結構ノリとパッションで生きてるタイプで、
でご著書に書いてあったんですが、ギャルとしては行かなくちゃダメでしょみたいなこと書いてあったんですが、はい、ギャルなんですか。
そうですね、マインドはギャルですっていうので一応やってます。
でも普通ギャルマインドでも、
はい、
こんなにちょっと無理めのマラソン走らないよね。
まあ、もうやるかやらないかなんで。
今日ご紹介しています、私世界を走ってます、この中で皆さん の南米転戦っていうのがあったんです。これ南米は何マラソン走ったんでしたっけ。
6くらいですね、確か。
最初はアルゼンチンでしたっけ。
あ、コロンビアの。
コロンビアから。
はい、
おじさんもちょっと情報量が多すぎて。コロンビアから入ってどこ行ったんでしたっけ。
ブラジル、
パラグアイ、
チリ、うん、あとウルグアイとアルゼンチンの国境の方に行って、うんうん、最後アルゼンチン。
それをどれくらいの期間でやったんですか。
基本的に 1,2 ヶ月くらいで。
ってことは毎週やってるってこと。
あ、そうですね、ほぼ。
なんか取り憑かれてる感じだよね。
そんなことはないんですけど。
これはでも結局今この本を出されて、はい、でこの本の中でも出てますけど、ちょっとなんかいろいろ応援してくださる方も。
あ、そうですね、はい、
出てきて、これマラソン走るのがお仕事になったりもするんですか。
あ、一応そのペーサーとか、あとゲストランナーでとかっていうご依頼とか、うん、
はい、
あと新聞とかでコラム書いていただけませんかとかっていうのは来たりはするんですけど、一応普通に OL としても働きつつって形なので。
まあ会社に入ってすごくいい会社だったんだけど、
はい、
フルマラソンまた走りたいってことで辞めちゃうじゃないですか、
はい、
でその後も非正規で入るみたいな、ね、
そうですね、はい、
ことされたりして、今はどうされてるんですか。
あ、今もその形で
非正
規
で、はい、だからもうフルマラソンが最優先の人生ってことですよね。
まあでもそうなっちゃいますね。
いや、このたくましさって何なんですか。
たくましいんですか。
いや、だって宿代節約するために止めてもらえる、
そうですね、はい、
やつ、
はい、
とか車乗せてもらったりとか。
あ、そうですね、してましたね。
徹底的に節約してたんですよね。
まあ、純粋にお金がそんなにあるわけではないので、削れるところは削って使うところは使うっていうのは大事にしてます。
みんなでも最初会った時 え、本当マラソン走るのっていう感じのリアクションもあったでしょ。
まあありますね。走れないでしょみたいに言われて走れるわみたいな。
でもそんな中で今振り返って一番きつかったのはあのマラソンのこの時だみたいな一つ挙げると、
やっぱりコロナで行けなかった時期は本当に心が結構折れかけて。
そっちかよ行けなかった方か。
そうレースでしんどかったってなると、うん、本には書いてないんですけど、おうおうおう、ベトナムジャングルマラソンっていうレースに出てで何にも情報が事前になくて、うん、てか読んでなかった私が悪いんですけど、はい、なんか宿泊2泊3日のツアーで行くレースで、それで宿代が込みで300ドル、めっちゃ安いじゃんと思って。
絶対怪しいなそれ
で。出に行ったら、うん、ジャングルの中を走るレースで、うん、しかもマラソンってよりかはトレイルランニングっていう山を走るレースです。はいはいはいはい、で1週間前に持ち物リストみたいなのが送られてきて、普通のマラソンってそんなこと送られてこないんで、うん、なんだなんだって見たら、死んでも大丈夫ですっていうのにサインしてくださいっていう紙もあってえみたいになって、でよく見たら高低差1000メートルくらいの、なんか本当に山みたいなところを登らされるレースで、急いでやばいこれ物買わなきゃって思ってアマゾンで必死に注文して、でも水のボトルが結局届かなくて、ベトナムに行ってからボトルないっすかねって店を回ってなんとかボトルを手に入れてレースに出て、でもそこでもまあなんか川に流されたり田んぼに落ちたり何回かします。それ
僕だからこのね、
はい、
今回徳間書店から出ました私世界を走ってます読んで一番僕びっくりしたのが、
はい、
今もちょっとおっしゃってましたけど、下調べしないですよね。
そうですね、
しない派。
しない派
です。何もだからしないでいきなりってうわっって驚いてんだけど、いやおそらくそれ最初調べたら分かってたことなんじゃないかなみたいな
それができないの、いつも本当に。
僕あのベルギーのビールマラソンあったじゃないですか、
はい、
あれも飲みすぎですよねビール
でもやっぱ出た以上は飲まないとい
やいやいや、あんなマラソンが本当にあるんですね。
あるし今年も出ます。
え、
はい、
いや僕はもう実はあのこの時点で言っときますけど、フルマラソン10回ぐらい、うん、東京マラソンとか、
はいはいはい、
いつも出てるんですけど、でも日本のマラソンの運営ってすごくちゃんとしてて、はい、
ちゃんとしてますね。
ね、前日申し込みなんかとんでもないじゃないですか。
ないですね、はい、
海外のマラソンいい意味で適当、
結構、はい、適当だし大きいレースでも枠が残ってれば前日エントリーできるレースの方が多かったかなって感じですね。
え、なんか飛び入りで参加みたいな。
イスタンブールマラソンとかまさしく前日エントリーできるタイプ、う
ん、じゃあなんか鈴木さんみたいなちょっと衝動的に走っちゃおうかなみたいな
結構いるんだと思います。
マジっすか。
はい、
そこら辺の世界マラソン事情がすごい面白かったですね
ありがとうございます。
あと文章がうまい。
ありがとうございます。
この文章修行ってどこで。
え、修行は別にしてない。
え、好きな作家さんってのはどのあたりなんですか。
松本清張とか。
お
お。
じゃあ本を読んでたんですね。
そうですね、本を読むのは結構好きな方ですね。
いや面白かったです本当に。この
嬉しい。
この本ね、まだあの発売されたばっかりで手に取ってない方も多いと思うんですけど、どういう方に読んでもらいたいとか、どういう人に届けたいってのありますか。
まあ、もちろんあのレース今も出てますとか、うん、マラソン走ってますとかランニングしてますっていう方にはぜひ、まあ、読んでいただきたいなってのあるんですけど、
はい、
こう何かに向かって頑張ってるけど折れちゃいそうみたいになってる人にちょっとぜひ読んでみてほしいなって思います、うんうん、
いいですね。
はい、
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜ご紹介してきた鈴木優里さんのご著書私世界を走ってますは徳間書店より発売中です。気になった方はぜひお手に取ってみてください。そしてですね、鈴木優里さんには来週もお越しいただいて、まだまだねこの人一体どういうことなんか皆さんいろいろ興味があると思うんですけど、20代で43カ国のマラソンを走ってきた鈴木優里さんに今後の夢展開なども伺っていきたいと思います。鈴木さん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで今夜は海外マラソンコレクターの鈴木優里さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきました「ドリームハート」。 今夜は海外マラソンコレクターの鈴木ゆりさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いやーすごい方ですよね。僕もマラソンは毎年1回基本的には走るんですが、鈴木さんのようにいきなり現地で申し込んじゃうとか、あと準備もそんなにしないで走っちゃうとか、すごいとしか言いようがなくて、今回のご著書でもですね、びっくりするようなことがいっぱい書いてあって、この方はマラソンについての特に日本人の概念を壊してくれる方だなと思いましたね。我々ね、挑戦するときについなんかいろいろ準備したり心構えしなくちゃいけない、そうじゃないと挑戦できないんだって思いがちですが、鈴木さんはいや大丈夫だよ、やればできるよっていうことを教えてくれるすごい方だと思うんで、ぜひ皆さんも鈴木さんをちょっと見習って、マラソンとは限りませんよ、なんか挑戦してご覧になったらいかがでしょうか。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も鈴木ゆりさんをお迎えしお話を続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。